2023年5月31日水曜日、時刻は午前8時10分になるところです。大阪はまだちょっと降ってますけれども、これから晴れるようですね、午後から。まあ月曜日にまさかの梅雨入り宣言で、とにかくよく降りましたね昨日は。昨日もずっと、今朝も降ってて、よく降るなと思いながら。で、今週はとりあえず土曜日日曜日は晴れるようで、あ、よかったなと思って。ね、これもう梅雨に入ると洗濯物が困りますよね。で、また来週、いやこれでも早く入って、本当に早く開けるんでしょうかね。長引くと嫌ですね。まあ、長引くとというかクレオさんでずっとやってるプロ講師になろう塾というのがあるんですけれども、一応今年も開催は決まっておりまして、日程はまた追って広報されるんですけれども、まあまあよく続いてるっていうか、まあ、続ける意味があるっていうことなんですよね、結局のところ。まあ考えていけば、人間年を重ねていって世代交代とかありますから、まあまあ今年、まあ、その塾をしてこれから世に出ようと、でそういう世に出ようとする人たちはもうどんどん出てくるわけですから、考えていけば尽きることがないと。で、まあ、昔に比べれば本当に時間数も、昔は30時間ありましたからね、今は実質6時間、最終プレゼン、6時間ってことはないか、9時間ですかね。で、最終のプレゼンがあってということなんですけれども、本当に、まあ、発掘の場になってるなという気はしますね。ですから、まあ、もしこれを聞かれてる方で、身近に何かこれからという、思ってる人がいてたら、またクレオさんのねサイトをチェックするように教えてあげていただきたいと思いますけど、で第1期が2007年で、でまあこれすごいもんだなと思うんですけれども、まあ、続いてる人は続いてるわけですよね。まあまあ推しがなくってもずっと続けてる方もいらっしゃいますし、こうずっとね何かこう親しみを持って私の方にも音信を届けてくれる方もいらっしゃって、でこの間は、いやですからコロナ前にあったと思いますから、もう4年、ひょっとしたら5年ぶりぐらいになる第一期生の人ですね、ちょっとこうご案内したものがあって、そこにクラシックのミニコンサートのご案内、皆さんにご案内したら、まあ、そこに会場に来られてて、いやー本当にもう5年ぶりぐらい、あ久しぶりですってこの案内いただいて、あこれは行こうと思ってきましたとかって言ってお元気そうで、でまあよく続いてるし、その方もね、でまあ追ってまたメールもいただいて、で私の方からはちょっと簡単に手紙を、まあ、手紙を出しても割とこう何ていうかストレスに感じないぐらいのもう年齢の方ですから、まあ若い方にはね本当にこうもうなんか手紙なんかストレスに感じてしまう人がいるみたいやから、まあ、最近はもう考えながら送ってるんですけど、でその方に送ってその手紙の中には「ねえお互いによく続いてますね」と言って、ででも幸せなことよねってこう書いたんですよね。やっぱりその人生にテーマがあるという自分にとってこう、まあ、それこそ老子じゃないですけれども、その自分の道というものが自分でこう、ね、すごくそれをこうすごく納得っていうか、そうだというところまでなかったとしても、もう道が自分のね道ができてるっていうか、それは幸せなこと、まあ、だからまあそれをねまたこう歩んでいくのには途中で、まあ、それこそ泥水があったりとかまあそういうこともあったりするわけですけれども、 でもやっぱり何かそういう俺をね乗り越えていくっていうか進んでいく道があるっていうのは幸せなことだなとかっていうとまた、手紙を出したんですけれども、いや本当にそうやってこう自分、まあ、プロ講師になろう塾が一つのその場になってきっかけになってそれぞれの思いを形にねしていく方々とで時々で、まあ、再び会ってこの間の緊急報告してそんなことをする、まあ、これ自体なんか本当に幸せなことだなと思いますね。まあ本当にそういう日常をねずっと続けていきたいと思いますが、さてある観察ですけれども、さてちょっと音楽は消してある観察8に入っていきますね。8話のタイトルは開戦時の論理破綻と戦争の堕落への転回転、転ぶ回転の回の点ですね。こういうふうになっております。戦争初期の熱狂が冷めるのに続いて、戦争初期の熱狂が冷めるのに続いて、願望思考に基づく戦争の論理が尽き果てる過程がある。願望思考に基づく戦争の論理が尽き果てる過程がある。第一次大戦におけるドイツ軍はベルギーの永世中立を犯してフランスの首都パリに迫ろうとした。時計仕掛けのように精密なシュリーフェン作戦、シュリーフェン、これはドイツ帝国陸軍の作戦ですね。人の名前ですね。軍人が立てた作戦。時計仕掛けのように精密なシュリーフェン作戦の計算が狂ったのは、わずか6個師団と数個の要塞によるベルギー軍の頑強な抗戦と、迎え撃つ戦、頑強な抗戦とベルギー民兵によるレジスタンスである。最後に政府の退却後のパリ防衛を一手に引き受けたガリエニ将軍の慶願、ガリエニ、フランスの軍人ですね、慶願、鋭い目ということですが、最後に政府の退却後のパリ防衛を一手に引き受けたガリエニ将軍の慶願があって、結局ドイツ軍はパリまで40キロに迫りながらマルヌの海戦で挫折する結果になる。戦局はここで膠着し、以降の西部戦線は本質的に塹壕戦であって、こう防空壕のようなね、そういうところに入ってという塹壕戦であって、しばしば幅500メートルの土地を争って、一日数千から数万の犠牲が支払われ、しかも戦線は膠着したまま、毒ガス、戦車、長距離砲、飛行機と兵器だけはどんどん残虐になってゆく。すでにベルギー侵入の際に ドイツ軍は抵抗した自治体の市長など指導層とその家族を処刑していった。これがドイツ兵の残虐さを世界に印象づけた。ドイツ人の論理では、下からの自発的抵抗というものは考えられず、必ず上に立って指揮命令する者がいるはずで、それは自治体の長だろうということになった。また人質を取って、ドイツ兵が一人殺されると、その何人かを駅裏で銃殺した。この手法は第二次大戦のドイツ軍に継承される。日中戦争における日本軍も中国軍の意外な抵抗に遭遇した。西安事件以降の中国はもはや恫喝に屈しなくなっていた。国民政府軍はチェコ製の機銃で武装し、ドイツ国防軍の指揮下に強化した防衛線によって頑強に抵抗した。米ソなどの国際義勇兵の操縦する戦闘機は日本機をしばしば撃墜した。また日本軍は便衣隊と呼ぶ中国人の抵抗にも大いに悩まされた。当時の新聞は虎鵲な中国軍と表現したが、実態は苦戦であった。とここまでにしましょうかね。8-1 ということにしたいと思います。8は開戦時の論理破綻と戦争の堕落への展開点ということです。その1でした。以上です。